ダビデがマオンの荒れ野の岩場にたどり、にとどまっていた折に、そこにダビデがいるというふうに、サウルは聞きまして、マリオンの荒野へとダビデを撃つべく追跡をしてまいりました。そして、一つの山を挟んで両者が両側に迫るという事態までなったということが、この前のところに語られておりまして、まさにダビデ危機一髪という折にですね、死者がサウルのところにやってきて、ペリシテ人の侵入を告げたという告げたものですから、サウルはダビデ追悼を断念を中断をいたしまして、ペリシテの方に行ったということが、その前のところに書かれているわけです。そしてそのいわばまさにですね、分かれ目の岩間、あの両者がですね、峰を対して、分かれていたということを、その場所を分かれ目の岩場というふうに呼ぶようになったということが言われています。 ですからここにダビデはそこから登っていってというのは、この分かれ目の岩場と言われるマオンの荒野の岩場から登っていって、エンゲディの要害にとどまったというふうに言っているわけです。でこの危機一髪、難を逃れるということでありますけれども、これは背後には神の守りがあることを示しております。要するに単なる年齢が来たというのではなくてですね、まさに危機一髪という時に、そこにですね、偶然と思われるような形で死者がやってくる。そのためにですね、ダビデは難を逃れた、そこにですね、背後に神の助け、神の守りがあるということを、この御言葉は私どもに示してくれていると言っていいかと思います。で、このエンゲディはですね、視界に下るユダ山地の東側傾斜、東側斜面 のほぼ中央部にある荒涼とした岩場であります。このエンゲディもまた岩場なんだということです。岩場は何が、なぜそういう岩場に行くかというとですね、岩場というのはですね、洞窟がいっぱいあったからなんですね。要するに隠れる場所がいっぱいあったからであります。でこのユダの荒野にはですね、至る所に洞窟がありまして、洞窟の中にはですね、多くの部分に枝分かれした奥深く伸びるそういう洞窟もあれば、他の他の洞窟とつながっているものもありました。 ですから身を隠すには、あるいは逃げたりなんだりするには絶好の場所だった、そういうふうにダビデには考えられたということです。それゆえにこそですね、ゲディの要塞、要塞というのは洞窟のあるところですよね、に行ったと言っているのです。で一方サウルはと言いますとですね、ペリシテ人を追い払って、帰還した、お宮に帰っていたのでしょう、帰還していたわけですが、ダビデが、エンゲディの荒野にいるという伝え物があったので、イスラエルの全軍からえりすぐりの兵を3000をですね率いて、ダビデをと兵を撃つために追ってですね、ヤギの岩場と呼ばれる付近にまで来たと言われております。で全軍の中からえりすぐりの3000人ということですから、屈強の勇士たちを選んだということですね。で神の選びと人の選びは違いますから、神の選びはですね、屈強のものを選びません。優れたものを選びません。でなぜ神の選びはですね、そういう優れたものや屈強のものを選ばないかというとですね、もし屈強で優れたものであれば、そこで勝利したら彼らの手柄になるからです。でどう見たってこれはダメだなという人たちが選ばれて、そこでですね勝つとですね、それはどう見ても自分たちの手柄とはならない、あ、神がそこで私どもに望んでくださったのだと思うんですね。ですからそういう意味でですね、優れているという実は神を隠す、そういう実は要素を持っているということです。自分が優れていると思えば、神を本当にはですね、神とできないんですね。でそこにですね、実は大きな 問題があるわけです。ですから人間の考えられる知恵と力に頼ろうと、こういうふうにサウルはしていると言っていいかと思います。でそれからこれ通報するものがあったということですから、このことで分かることはですね、サウルは日常的にですねダビデの情報を求めていたというふうに言っていいだろうと思います。でそれからダビデの情報を求めていたと同時にですね、それを伝えるものがあるということは、もともと民衆にはダビデの方が評判が良かったわけですから、こういうふうに伝えるものがあるということはですね、伝えるものにとってもメリットがあったんだというふうに考えたら方がいいだろうと思います。ですからサウルは自分の力をですね、いろいろに用いてですね情報を集めをし、そしてダビデを撃てるようさまざまな形でですね情報提供できるようにですね利益をそこに与えていたというふうに言っていいかと思います。でまたここではですね、私どもは情報が大事であるということをこの聖書の言葉は示していると言っていいかと思います。でダビデに迫るのは情報があったからですよね。でそういう意味で、これは現代社会もそうですけれども、まさに情報が大事にされている、情報ということは非常に重要であるということを示しているわけであります。でしかし私どもは知らなければなりません。情報は大事ですけれども、それに勝って神を恐れ敬うことの大切さということを知らなければならないかと思うのです。サウルはダビデの情報を求め、そしてその情報を得てですね、いよいよというところまでダビデを追い詰めたとしても、決して彼の思いがなるわけではないのです。なるのは神の御心がなる、神の御心がなるわけですから、その神の思いこそですね、実は大切に、大事にすべきなのであります。ダビデの殺害、殺意はですね、神の御心にかなっていない。そうであればその神の御心に従う思いが実は大事なんだということであります。もう一つここにはですね、サウルは有能な者を殺し自分の地位の安泰を図ろうとしました。で要するに人はですね、邪魔者を消すという形を取ります。要するに殺すわけですね。しかし神は人を生かす方であるということを覚えたらいいだろうと思います。さっきも言ったようにですね、能力があるからというだけで用いるのではない、あるいは能力があるということで用いると、能力がありすぎるとですね邪魔だということが起こるわけです。で神はですね、そこにですね能力を認められないものであっても生かしたも、そこにですね神が人を生かす方であるということが示されていると言っていいかと思います。勇敢な者3000人、ダビデ軍は何人かというと600人ですから5倍に当たります。 ですからまさにですね、数の上でも勝っている、そういうことを伺わせているわけですね。どうしてもダビデを殺したいという思いがそこにも表されているわけであります。しかし人の思いがなるのではありませんで、あくまでも神の御心がなるということをありません。ヤギの岩っていうのはどういうことかっていうと、ヤギしか登れないような険しい岩場であることをその言葉によって示しててくれるわけです。で、こうダビデ追跡ということでですね、イスラエル軍3000はですね、途中羊の囲い場のあたりに差し掛かるということが言われております。で羊の囲い場といいますのは、悪天候や気象が異常なほどに下がった場合になどに、羊や他の小家畜、人間が飼います家畜の群れをですね、 避難させるために、時々用いられる洞窟、入り口がかなり広い洞窟をのその洞窟の入り口部分、に集まるんですが、をのことを言っています。要するに、羊を避難させるときに用いる洞窟のそばに、サウルがやってきたということです。その時にですね、彼は用を足すために入ったと言っております。で、この用を足すという言葉は、ですね、訳せばこうでいいんですが、実は膝を抱え込むという、そういう人間の描写を語っているんです。で、それは膝を抱え込む時にはですね、それは何かって用を足している時にそんな格好になりますから、ですからそういうふうに訳しているで、それは直接にですね、入院もと催してですね、こう排便したというようなことを書かないでですね、それを遠距離に表現したのが膝を覆って抱えたという表現になっていて、それは遠距離表現ですから日本語ですると用を足すという形で翻訳されているということであります。で、まさにですね、そのサウルが入ったその洞窟、用を足しに入った洞窟ですが、その洞窟の奥にはダビデとヘイトが座っていたというのであります。で、これはですね、まさに偶然というふうに私も思うわけであります。で、しかし果たして偶然と言えるかどうか、そこにも神のご指示が働いているというふうに見ていいのではないかと思います。ですから必然というふうに言ってもいいかと思います。実は偶然という哲学があるんですね。偶然を考える哲学がある。で、まあ、そういうことからすると偶然の神学と言ってもいいと思いますが、偶然がですね、たびたび重なるということは、それは偶然じゃないって言うんですね。偶然がたびたびあったら偶然じゃって言いませんから、たびたびあればそれは必然なんだ、そこの背後に何かが意図があるんだっていうふうに言うんです。で、まあ、電車でですね、気に入った子がいるとその時間に合わせてわざわざ意図的に行ってですね、そして顔を見るようにするっていうことは偶然を装ってということはあるわけです。ですから要するに神のご意志が働いてですね、それは人間には偶然と思うけれども、そこに必然ということがあるのだという、そういうことなんですね。要するに偶然が重なるということは偶然ではない、そこに必然があるということをですね、そういう形で説明をしているわけです。で、考えてみます。この前のところまさにですね、この峰を挟んでですね、左と右にですね、まさにダビデとサウルが対峙、しかもいよいよまさにダビデが危ないって言った時に伝令が来た、これも偶然と思われるような出来事です。そして立って立ち去る。で、ここでもですね、すぐに出てくるのはまたですね、たまたま入った洞窟にダビデがいた、これもまた偶然という出来事です。 ですからまさしくですね、この聖書の歌詞は二重の意味でですね、偶然ということであるかのようにしているけれども、それが重なっているところにですね、実は背後に神の意図がある、背後に神がそこにまさにですね働いておられるということを覚えてよいかと思います。要するに偶然の出来事ではないので、偶然と思われていると背後に実は神の意図がある、神の意志が働いている、そのことをですね、改めて覚えていいかと思います。そしてですね、ダビデはですね、ダビデに兵が言うのです。で、まあ、洞窟にしばらく先に入っている方はもう 目が慣れていますから、暗がりでも相手が誰かということは入ってきた時に分かります。ところが明るいところから洞窟に入った人はですね、暗がりがですね、目が慣れないものですから、中が十分にはまだ分かりません。ですからダビデの方が先に気づいているということは起こりうるわけです。それでですね、ここでダビデの兵は言うんです。主があなたに、私はあなたの敵をあなたの手に渡す、思い通りにするが良いと約束されたのはこの時のことですって言うんですね。 果たしてこの約束があったかどうかは分かりません。どっかであったのかもしれません。それ記されていませんので分かりません。ただですね、ここにですねダビデの兵もある意図を感じたということです。これは神の意図だ、神があなたにサウルを渡してくださっているんだって解釈したんですね。ですから偶然とは考えませんでした。要するにこのダビデの兵もですね、これは神の意図だ、神がサウルをですね、撃つチャンスを与えてくださったんだというふうに理解したということであります。ですから偶然とするのではなく、そこに明らかに神の意図を感じ取ったということです。しかしその解釈が正しかったかどうかは別です。解釈が正しかったとは実はならなかったわけです。でダビデもその気になったのでしょう、立って行きということですから殺そうかなと思ったんだと思います。しかし思いとどまったのでしょう。サウルの上着の端を密かに切り取っただけだったんですね。思いとどまったんですが殺すのをやめた。しかし、そこまで行ってですね、その殺意のあったこと、殺すことができたことの証明になるような、その上着の端を切り取ったわけです。でしかしダビデはですね、サウルの上着の端を切ったことさえも後悔をいたします。もちろん殺そうと思ったことはもっと後悔したのでしょう。で兵に言うわけです。殺したらいいというふうに言うわけです。私の主君である主が油を注がれた方に私が手をこのような手をかけこのようなことをするのは決して、主は決して許さない。彼は主が神が油注がれたものなのだとこういうふうに言うのですね。でそして8節の前半部分ですけれども、ダビデはこう言って兵を説得しサウルを襲うことを許さなかった、殺させなかったというのが、あります。でダビデはですね、自ら油注がれたものとして神に聖別されているものとして神が聖としたものに手をかけてはいけないということを自ら肝に銘じています。ですから一時とはいえですね、神が油注がれた王に対して手をかけようとした、その自分自身のまさに神に対するですね不敬をそこに恥じているわけです。さらにまさに、自分の主君でもありますから、その主君への忠誠をも示しているわけであります。で神の御心をこのダビデはどういうふうに感じたか。ダビデの御心はですね、油注がれたものをどこまでもですね神に属するものとして尊ぶということを選んでいるということであります。そこにサウルの信仰がある、ダビデの信仰の姿があります。どこまでも神を尊しとする、そしてそれゆえにですね、神が油注がれたものに対してですねまさに手を下すことを良しとはしなかった、そのことを覚えていいかと思います。家臣としての忠誠も尽くしますけども、何よりもですね弟子たち、兵士たちがこのことはこういう解釈をすればよいというふうに言ったその解釈ということよりも、相手が自分に殺意を抱くものであっても油注がれた方であって笠倉を注がれているというその事実を優先している、それがダビデの姿であったということであります。これは私どもにとっても尊いことです。私どもは油注がれるわけではない、洗礼を受けるわけですけれども、そのまさにですねどうであろうと洗礼を受けたものを尊しとしている、それがですねまさに私どもの姿勢、まさに神が私どもに示していてくださる姿勢でもあるということを覚えて良いだろうと思います。祈ります。天の父なる神、こうしてともどもに皆を賛美し得ますことを感謝をいたします。私どもは日頃、あ、よかった、偶然にもいいことがあった、あ、こんな偶然とはいえ残念だというようなさまざまなことを思います。しかしそこに神の意志を見る、 意図を見、その思いを、信仰の思いをどうぞ私どもが日々繰り返し大切にできるものとさせてください。そのためにもあなたはそれをもって私たちに望み、その後を受け止める柔らかな思いを持つことのできるものとさせてくださいますように。人の思いがなるのではなく、あなたの御心がなります。そしてあなたの御心は人を守り生かす、私どもはまたあなたの思い、あなたによって生かされる、そういうものであるということを日々覚えられますように。主イエスキリストの名によって祈ります。
アーメン。